こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。先週は収録で放送させてもらったんですけど、今日は生放送でやらせてもらってますよ。やっぱ生だなー、くー、生が一番いいんだよなあ。いや、しかも先週ほらスペシャルウィークだったでしょ。菅田将暉さんと直接お話しする機会を人生で一回失いました。悲しい。いつもあの時間が多分、このオールナイトニッポンゼロの中で一番緊張してるから、お疲れ様ですとか言って、寄せ行きの電話の声してるからね、あれ。いやー、お話したかったなー。はい。で、先週はね、収録でしたけれども、ゲストに小まりなさんをお迎えしました。ちょうどね、舞台で共演中で、公演の後にね、もう、ホットな状態で収録させてもらったやつを皆さんに、先週お聞きいただいたんですけれども、まあ、いわゆるね、アイドル時代の生駒ちゃんではなく、本当に25歳、もう女性、まっしぐら、もう真っ只中の生駒さんの顔をね、ちらりと見せてくれるといいなと思ってたけど、あんなにたくさん見せてくれるとは、もう私も思いませんでした。本当なんか新しい生駒ちゃんの一面を知れたし、多分、生駒ちゃんをその、みんな多分知らん人はおれへんと思うけど、なんとなく、ああ、乃木のなんかセンターのショートの子みたいな、なんかそういうイメージで止まってた人とかは、多分、生駒ちゃんのこと好きになったんちゃうかなと思います。私もより一層好きになったしね。だって、登場しても、すぐよ、もう何十秒かぐらいでも、土手の意味知ってるっていう私の罠、トラップに、悠々と飛び越えて、え、森マンでしょっていう。もっとなんか、どういうオブラートの包み方するんかなっていう、生駒ちゃん流のオブラートを、まあ、まずは、ペロッと舐めさせていただこうかなと思って、そこからそのオブラート溶かしてな、だんだん中身見ていこうかなと思ってたのに、もう、ズル向け状態で出してきたから、森マンを。勘弁してくれっていう。まあ、私はね、もちろん稽古場とか、舞台ね、一緒にやってるから、素の、まあ皆さんも見れない生駒ちゃんがどういう話をするのかっていうのは私は知ってますよ。それこそ、ね、チンコうどんっていうのも、めちゃくちゃハマってるっていうのを、ちょっと小耳に挟んだから、これは言わせれるんじゃなかろうか、公の場でって思ったら、何のためらいもなく言ってくれたから。そして、事務所もためらいなく流させてくれるという、なんとね、もう、懐の大きいというか、素晴らしいね、判断をしていただきました。ありがたいですけれども、みんななんか初めて聞いたんじゃない？生駒チンコ。生駒チンコは、私、生駒チンコだよね。生駒ちゃんのチンコ発言は略して生駒チンコだから、生駒チンコじゃないのよ。生駒ちゃんチンコなのよね。それ、多分聞いたことないんじゃない？多分、昔ね、バラエティとかでも多分そういうことを言わせないだろうし、言ってもカットされてたと思うんですよ。初チンコ、初出し、初もろ出しだったわけですよ、このラジオが。まあそんなことを望んでいないというファンの方もいらっしゃるかもしれないけど、その、やっぱね、アイドルってさ、偶像だから、やっぱそこをね、みんなこう、神格化して、なんか、アイドルはうんこしないとか、やっぱそういうものにね、いつの間にか、こう、縛られているのよ。違うのよ。本当は言いたいのよ。生駒ちゃんだってチンコってずっと言いたかったなと思う。もうデビューしてから。もう、あの子はいくつや？ 15 とかそれぐらいから高校生ぐらいからやってんでしょ？高校生の頃から、一回もチンコと言えないのよ。10年間。人前で。言いたかったと思うわ。もうチン、もう、だからチンアナゴみたいなの好きになっちゃうのよ。言いたくて言いたくて。合法で言うために、チンとアナを合法で言うために、チンアナゴが好きになってしまったのよ。そういう私は生駒ちゃんの苦悩というのを感じたよ。この放送で、前回の放送でね。いろいろメールもいただいてます。ラジオネーム、ソーヤングさん。乃木坂時代からの生駒ちゃんファンです。先週の放送を数年前の自分に聞かせてあげたいです。一皮向けた生駒ちゃんの堂々とした発言、下ネタに正面から向かい合う姿勢、感動しました。新たな魅力を発見できた気がします。あ、よかったです。昔からのファンの方にね、もうボコボコにされるのではないかという私は少し、まあ、恐怖と言いますかね。うん。申し訳ない気持ちもあったんですけど、まあ、喜んでいただけたのなら、そうですよ。なんか正面から向き合うというよりかは、別に向き合ってたのよ。もう、向いてたのよ。本当は。ただそれを、ね、見せることができなかったの。いろんなフィルターとか、会社だったりとか、イメージとかね。やっぱそれをね、 いつかは脱がなきゃいけないと彼女も思ってるんだと思う。そういう、元アイドルっていう人たちは。私みたいなもともとはみ出し物はね、そんなものない状態で仕事してましたけど、どこからそれを脱ぎ捨てるのってやっぱりなんか結婚とかそういうことを経ないとダメってなると、エンタメじゃないやん。やっぱチンコって言いたいと思うねんな。だから私はすごくいいことをしたと思っていますよ。とてもね。あのメールまだ来てますよ、感想メールが。あ、香川県高松市ラジオネームポコポコヤスさん、西日本放送の方ですか。ありがとうございます。この時間に読もうと思ったけどもう全部聞けるんですもんね。嬉しいね。先週の放送最高でした。まさか生駒ちゃんがドテラジオの意味を調べてくるとは思いもしませんでした。生駒ちゃんの口から森マンやチンコうどんっていうワードが出てきて少しびっくりしましたが、めちゃくちゃ笑いました。まさに神回だったと思います。ちなみにラジコで何回も聞き直しました。また生駒ちゃんにはゲストで来てほしいです。そうね、生駒ちゃんトレンドに上がってたしね、すごいよね。いや、みんな衝撃やったんですよね。別に私が無理やり言わしたわけじゃないからね、自発的に言ってるからね。ここ間違いといてよ。ラジオネーム帯広子さんね、これ帯広から送ってくれてますよ、北海道の。僕も学生時代にスクールカーストの底辺で泥水をすすって生き延びたタイプですが、ああなるほどね。あの生駒ちゃんがね、乃木時代にね、集合写真でこう一番前の体育祭でちょける男子みたいなこう映り方、寝そべってみんな後ろで座ってピースとかしてるのに一人先頭の真ん中のやつだけ寝そべってるみたいな写真の話をねしたんですよ。その時にね、まあスクールカーストの底辺だったから、そういうことができなかったから乃木坂に入ってそれができて嬉しかったからやってたっていう話があったんだけど、それのことですね。僕も学生時代にスクールカーストの底辺で泥水をすすって生き延びたタイプですが、就職した会社でもそこまで弾けそうな目処が立っていません。生駒さんの話を聞いて、俺ももっと営業成績伸ばして社員旅行の集合写真で横たわれるぐらいのエリートになってやろうと思いました。ありがとうございました。なるほどね。まあ、だから営業成績が良くって、いわゆるまあ、社のスター、エースみたいな存在だったら多分横たわっても何も言われないし、あるいは、一番のバカの一番のムードメーカーだったらいける。別に営業成績が全てじゃないし、あの立場ってすごく難しいのよね。うん。けど、大丈夫よ。キャラクターでもあの位置はね、確立できますよ。大丈夫です。いっぱい感想メールめっちゃあるな、嬉しいね。ラジオネームまゆるさん、生駒ちゃんがポケモンやチンアナゴの話をしてくれたのも嬉しかったですが、一番嬉しかったのはウイカさんと生駒ちゃんがビジュアル系に関するトークで意気投合したところでした。ぜひゴスロリで原宿で撮影会をしてほしいのです。もしゴスロリを着るならウイカちゃんと生駒ちゃんは何色と何色の二人になりますか。何色と何色の二人。山里さんみたいな。私的には生駒ちゃんは黒、ウイカさんが赤です。あー、赤チェックみたいなことですか？赤っていうのは。黒はわかりますよ。なんかゴスロリのザみたいなやつね。あ、水色という手もありませんか？水色のチェックみたいなやつ。ね。ゴスロリはいいよね。白っていうのもあるしね。いいですよね。でも、白とか水色っていうのはゴスじゃないのか。赤と黒がゴスなのか。わからんな。難しいね。この世界も一歩踏み入れるとなかなか奥が深そうなのでね。いろいろ生駒ちゃんにまた教えてもらわないかもしれんけど、枝豆オニオンさん、ラジオネーム。ウイカさん、我々は騙されませんよ。先週の放送で、栗を剥くというステルス下ネタをぶっ込んでいたことに。気づいてくれましたか？ありがとう。そうなのよ。なんか、なんだっけ、なんか食べ物の話した時に、なんか栗とか剥いたりしてんじゃないのみたいなことを多分言うたと思うんですよね。シュッと流されて、別にそれ以上奥深くに入ることもなくだったんですけどね。でも、ちょいちょいやっぱさ、先々週の、なんか、振りが効いてたよね。なんか、顔万が一みたいなさ、なんかそうエロそうに聞こえるけどエロくない言葉みたいな、もうチンアナゴなんかど真ん中だったじゃないですか。嬉しいね。終わった次の日もね、なんか生駒ちゃん喜んでくれて、すごいありがとうって言ってくれて、でそのお礼にね、私も来てくれたお礼にね、ちょうどクレーンゲームをやる機会がありましたので、ミッフィーちゃんとポケモンのね人形がありましたんで、それで撮って、まあまあなお金使いました。まあまあお金かかりましたけど、生駒ちゃんが喜ぶ顔を考えて、お宅の皆さんと一緒ですよ。これあげたら喜ぶかなって。多分正直荷物やと思うねん、ぬいぐるみなんかな。でも、まあ、 喜んでくれるかなと思って楽屋に置いといたら癒しになるかなと思って撮ってプレゼントしたら喜んでくれましたよ。そんな生駒ちゃん、なんかさっき見たんですけど、ノーベルブライトさん、私も M ステレご一緒でしたけど、ノーブラさんって呼ばれてるんですよね。違う？なんかそうですよね。ノーブラさんって最高の名前つけましたよね。最高やね、ほんま。ノーベルブライトさんの新曲の愛結びって読むのかな、あの曲、新曲が MV がね公開されてて、それ生駒ちゃんがね主役でドラマ仕立てになってて、ウェディングドレス着てるんすよ。先週チンコうどん言ってた子がもうウェディングドレス着てマジローだるいぜ、ほんま成長早いなって感動できますんで、ぜひそちら見てみてくださいね。別の曲はかける予定は今日はないんですけども、はい、素敵やなと思ったんで、ぜひ見てくださいね。まあ、順調に仲良しになって、もうカンパニー自体がめちゃめちゃ仲いいんでね、今、カメレオンズリップの舞台中は。もう、だから、生駒ちゃんとは、常にこう、腕組んで待機したりとかして、なんか、仲良しですよ。もう千秋楽、今日、東京千秋楽迎えましたんでね。今後、残すところ、大阪公演がね、中止になっちゃったんで、残すところ、あと、愛知と、長岡ね、新潟のみになるんですけれども、だから寂しいよ、生駒ちゃんとも、あと、だから2回しか芝居できへんねん。寂しい。そう。まあね、またここに来てくれると思いますんでね。ね。あれ、コスプレもせなあかんし、そんな感じで。いやいや、それ、もう一個忘れてた。締めるニュースに、先週、突然根本さん来たね。あれ、びっくりしたでしょ？根本が来ましたよ。根本さんが。あれ見に来てくれてたんですよ、舞台をね。ほんで、なんか、まあね、このご時世やし、で、私、この収録があったから、どうしようかな、根本さん、でも、話聞きたいな、と思って。ほんで、見学、来ますとか言ったら、え、いいのみたいな。すごい軽いノリで来てくれて、最後まで出てくれましたね。なんか、根本さんの舞台にね、私、昔出させていただいて、そのトラウマがあって、別にそのトラウマのせいで舞台の仕事ね、断ってたってなんかね、星野さんのとこでね、根本さん言ってたけど、断ったわけじゃないのよ。多分。別に来てなかった。話は、舞台の話は。ただ、自分の心持ち的に消極的であったし、トラウマを乗り越えられないのではないかっていうのがあったんだけど、その根本さんのセリフすっぽかした、もうぶっ飛んだ舞台から見て、もう久しぶりの舞台っていうか、それ以来の舞台か、がカメレオンズリップやってね。で、それを根本さんが見に来てくれて、ダメ出しとか一応聞くんですよ。LINE とかで。どうでしたかって言ったら、すっごい的確な長文のね、ダメ出しとかくれて、ういかちゃんのこことここはすごく強みでいいところやけど、ここの部分がもうちょっと出たらって、お客さんに来てくれてるのに、やっぱそこ細かく言ってくれて、それがすごくためになって、根本さんが見に来てくれた回から、より良くなったんですよね。やっぱ、だから、師匠ですよ。私のやっぱ演劇のね、先生やなと思いました。友達であり。だからそんな根本さんの舞台に駒ちゃんが出ることがあったりとかしたら、いいよね。興奮するし、ぜひ、私もキャスティングして、生駒ちゃん、根本さん、私っていう芝居ができたらいいななんて夢見ましたけどね。最高。でもなんか二人がこう、待ってる間にブースの外で喋ってんのとか、いいよな。はい。なんか、自分の、バイト先の友達と、自分の学校の友達があって、なんか仲良くなるみたいな、そういうの良くない？引き合わせるやつ。なんか嬉しない？私そういうのが嬉しくて、この仕事やってんのやな、と思ったよ。皆さんもあると思います。はい、では今夜もどうぞよろしくお願いいたします。ファーストサマーウイカの、オールナイトニッポンゼロ！改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。今夜のメールテーマは、かつてスクールカーストの底辺だったと言っていた生駒ちゃんですが、乃木坂の集合写真では、ど真ん中でね、寝転がって写っていた。これは昔できなかった、リア充的な、なんかイケイケの人しかできなかったことを、やっとここでできるというね、 長年の夢が叶った写真だったという、だから生きてたわけじゃないよという話をしてくれました。そのエピソードがすごくね、いい話だなと思ったんで、今日のメールテーマはそこからちなみまして、あの頃の自分に伝えたいことです。あの頃の自分に伝えたいことっていっぱいいっぱいあると思いますよ。大きいことから小さいことまでね。例えばよくタレントさんとか言うのは、なんか、もう昔からずっと応援してた、てか好きだった誰々さんに会えましたみたいな、もう中学生の自分に教えてあげたいみたいなことを言うじゃないですか。へーって感じですけど、その人の話に関しては私がその手のことで言うと、多分ずっといつか話したいなと思って話せてなかったんですけど、カノー姉妹さんがね、私すごい好きなんですよ。まあ好きっていうか、なんて言うんですかね、なりたい憧れの御三家ね。カノー姉妹さん、ローリーさん、三輪明宏さんのその御三家、私の御三家なんだけど、カノー姉妹さんはもうちっちゃい頃から、もう年頃やね、もう高校生ぐらいの時からずっと、ああ、なりたいな、どうやったらカノー姉妹になれるのかなって思ってて、ほんで、ブログがね、ご存知の方もいると思いますけど、多いと思いますけど、カノー姉妹さんブログが有名なんですよ。ほんで、カノー姉妹さんのブログの中に、なんか毎月ね、お誕生日月のブログみたいなのを上げはるんですよ。ほんで、その月に生まれた人が自分で書き込みに行って、私は何月、例えば私6月4日生まれなんですけど、6月のお誕生日の方の書き込み欄みたいな、書き込みブログみたいなのができてるから、そこに書きに行くんですよ。なんか私何月何日生まれですみたいなこと書くねんけど、私は20歳の誕生日の時にその加納姉妹さんのブログにコメントしに行ったんです。それはもうずっと覚えてて、でも内容はなんとなくしか覚えてなくて、書いたことは。でそれに実は返事が来てて、何人かしか返事もらえないの。基本名前がバーって呼ばれていくのね。何々さんで、たまに何々ちゃん猫を飼ってらっしゃるんですねみたいな、なんかそういう一言みたいな、コメントに対する一言のお返事みたいなのがついてきて、で私はその返事が来たことを覚えてたの。ウイカさん、いつかお会いできるといいですねみたいなことを書かれてて、でも自分は何を書いたかあんまり覚えてない。いつか会いたいですみたいなことを書いたんだろうと思うんだけど、でも加納姉妹さんから返事来たと思ってすごい嬉しくて、その時はでもスクショとか多分できなかったから、普通にパソコンの画面を写真で撮ったりとかしたから残ってるか分からへんけど、でその話をメレンゲの気持ちかな、メレンゲに出た時に、加納姉妹さんと私がゲストの回、とんでもキャスティングの日があってなんでやねんっていうキャスティングだったけど、ご一緒する時があって、それが初めて会った日ね、会った時ね。でそれから以降は会ってないんだけど、でその話絶対しようと思ってお話ししたんですよ。したら、なんか、マネージャーさんの方から、っていうか、ミカさん、妹さんがね、なんか、ウイカさんの連絡先を知りたいみたいな、教えていただきたいって言って、で、おぉ、ぜひぜひって言ってお伝えしたら、ミカさんから、わざわざ、後日メールが来て、私がね、一応お礼のメール先にしてたんですよ。連絡先もらってたから、ありがとうございましたって、お会いできて嬉しかったですみたいなことをね、したら、ご返信遅くなってしまいごめんなさいねってミカさんから来て、ウイカちゃんの二十歳の時の私たちのお誕生日ブログの書き込みを見つけましたよって言って、わざわざスクリーンショット撮って送ってきてくれたんですよ。10年前ですよ。10年前のブログ遡って6月生まれの書き込みのところ、わざわざウイカっての見つけてくれて、で私のコメントは139番、ウイカ、漢字でウイカって書いて、久々のコメントです。いつも素敵な記事をありがとうございます。毎回ドキドキしながら読ませていただいています。二十歳の私やね、これ、ちなみにね。私、6月4日に二十歳になりました。やっと大人の仲間入りです。期待と不安がいっぱいですが、お二人のような素敵なレディーになれるように頑張っていきたいと思っています。そして、いつかお会いしたいです。っていうのを2010年の6月11日に書き込んでるんです。そしてそれの返信にミカさんが、ウイカさん花束の絵文字、いつかお会いしましょうねって書いてくれて、これをわざわざスクショして送ってくれるんですよ。ミカさんどんだけ仕事人なん で、さっきのメールの本文はまだ続きがあって、書き込みを見つけましたよって、あと、その後、鍵括弧になって、ウイカちゃんは、アメージングな人生を生きることができるわ。夢を叶える情熱とパワーがあるから、チュ、キラキラ。と、それを見て姉が言っていましたよ。それを見つけた私も褒められましたよ。ニコ、ハート、みたい。ぜひ、ね、そういう、なんかそういう感じで、わざわざ。これもブログの文体と一緒なんですよ。その、基本ミカさんがやったことを、あれの京子さんが褒めるっていう、その、あるいはミカさんがなんか叱られたりとか、まあそういうなんかちょっとこう、漫才的なね、絡みとかがあって、そのまんまの文章がもうメールできたから、だから10年越しのプレゼントよね。だから、うわぁ、二十歳の自分これ、10年後来るぞと思うと、よかったねっていう気持ちはある。こういういい話も、お待ちしてますけど、別にでも人のいい話ばっか聞いててもしゃあないなと思うんで、あの頃の自分に伝えたいこと。例えば何ですか？私はよくクラスでお弁当をはぶられたりしたことあったんですよ。部活とかで。なんか、この話したことあるかな？わからへん。A ちゃん、B ちゃん、C ちゃん、お弁当食べようって言って、5人組やのに。5人組っていうか5人しかおらんのに、私だけ綺麗に呼ばれないみたいな感じで、あら呼ばれてへんな。まあいいかって言って一人で食べたりとかするね。そういう謎の羽振りあるじゃないですか。小学校とか特にね。そういうのとかに、呼んでよ私もとか、私も入れてとか、無神経に行く根性はなかったわけ。あ、そうですか。じゃあ、ほな、一人で食べますわ。みたいな気持ちになってたりとか、あと、なんかクラスで、何これみたいな、やばいとか言って盛り上がってるところに、何って、いけなくて、こう、遠目からこう、私別にそういうの興味ないですから、みたいな感じで、こう、スンってしてた時期とかあるわけ。でも、あの頃の自分に伝えたいのは、いつの間にかそういうことできるようになったりする。なんか、何か恥があったのかな、そこに対して。なんか必死になる自分出せみたいなのがあったんかな。どうでもよくなる。全然一緒にトイレ行こうみたいなことを言える人間になりたかったのよ、私はずっと。言われる人間にもなりたかったのよ。女子とツレションしたことなんかなかったわけ。なかったけど今は私は生駒ちゃんとツレションできるようになった。うん。生駒ちゃんがトイレ入っていくのについてって一緒に入ったりとかあるから全然大丈夫。そういうことがあっても別に一生そうとは限らないから大丈夫やで、安心せよっていう言葉をかけたいなと思ったりする。そういう話を送ってほしい。わからんけど。そう、雑にあの頃の自分に伝えたいことを送ってくれたら嬉しいです。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com 懸命にテーマと書いて送ってください。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京中央区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに、放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。先週ね、始終波でできてませんのでね、今日はやりたいと思いますよ。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。ミクチャへのリンクがホームページにありますんで、そこからぜひダウンロードしてミクチャでもオールナイトニッポンゼロをお楽しみください。ではですね、今カメレオンズリップで共演している岡本健一さん、まあ私の旦那さんというか愛人というか、まあ相方役になりますね、岡健さんです。岡健さんは昔っていうか今もですけど、今もミュージカル俳優さんのイメージというか俳優さんのイメージが強いですけど、男組のメンバーでいらっしゃいます。で、今日岡健さんに聞いたんです。男組の曲でおすすめの曲ありますかって聞いたら、自分勝手っていう曲がかっこいいよって、あの岡健さん自らおすすめしてくれたんで、ぜひかけたいと思います。男組で自分勝手。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネーム、生の焼き魚さん。イコモちゃんが想像以上にズルめ系状態でびっくりしたんですが、唯一ウイカさんがバイブと言った時だけ、なんでだよとちょっと引き気味で言っていたのが印象的でした。これなんで言ったのかちょっともう忘れちゃったな。聞き間違えたんだっけな。なんか言い間違えたんですけどね。なんで、バイブル、あ、そうか。これ私のバイブルってか、ナルトかなんかの話かな。バイブルって言ったのを、バイブって聞いたらなんでだよって言って。なんでだよっていうツッコミが良くない？何それとか。なんかね、そういうやつじゃないのよ。 なんでだよっていうの。全部だから、理解してもう咀嚼した状態でのなんでだよ。だから、最高に良かったよ。あれは。ありがとう。こまちゃんありがとう。ラジオネーム、ケセランさん。で、これテーマメールですね。あの頃の自分に伝えたかったこと、大学1年生の僕に教えてあげたいです。当時同じゼミにいてちょっといい感じになっている女子をお前のバイト先の居酒屋に連れて行ってはいけない。どういうこと？いけない、その子、ここ鍵括弧か。お前のバイト先の居酒屋に連れて行ってはいけない、その子は1ヶ月しないうちにバイト先の先輩と付き合う。お前が必死に劇場版ルローニケンシンに誘ってもその子が乗ってこないのはアクション映画が怖いんじゃなくて、シンプルに先輩と付き合っててお前に会うのが気まずいだけだ。お前は2021年も一人でルローニケンシンを見に行くぞ、どうせ。なるほどな、そうか、ルロニケンシン劇場版誘っても来てくれなかったのか。そうか、なんか2が出るから余計思い出したんちゃう、ルロニケンシン。アクション映画が怖いんじゃなくてな。そうか、うわー、なんかうわー、結構ダークサイドに来るねこれ。あー、なるほど、そうね。なんか恋愛系とかいっぱいあるよな。ラジオネーム51さん。小6の時の自分へ、理科の授業中にふざけて終業後に担任に怒られた時に誠意を見せろと言われるが、それは廊下に立ってろという意味ではないぞ。廊下にいたら何やってんだお前とさらに怒られるぞ。教室に戻って普通に授業を受けろ。そうか、誠意な、誠意を見せろっていう言い方って無責任だよな。お前の誠意と俺の誠意は違うぞっていう時あるからな。廊下に立ってろって昔は本当にあったのかね。あったのかな、私は知らないし、みんな知らないでしょ、ここにいる人たちは。立ったことないし、立たされてるやつ見たことないよね。立つことに何の意味があるんだって感じだもんね。なんならサボれるんだもんね。だから最初に廊下に立てっていうのを編み出した人、まあまあバカだったんだろうね。とりあえず追い出したかったんだろうね。ラジオネームおはぎのはがしさん。高校1年の入学初日で自分のクラスの教室に入ろうとしたら、一軍男子がワイワイ騒いでいてうるさかったので、こんな人とは絶対友達になんかならないと意気込んでいましたが、今思うとそんな尖らずに普通に接していれば意外といい人だから友達が増えたのにな、と昔の僕に言ってあげたいです。わかるなぁ、そういうの、めちゃくちゃわかるなぁ。なんかこう、一軍系の人たちってさ、声がでかいんだよね、まず。それが嫌やねんなぁ。なんかこう、あと自己主張が激しく聞こえるのよ、声がでかいだけで。え、あてそれ知ったろとかっていう、別にあてそれ知ってるとかという内容は変わらないのよ。なんかそういうことに対してなんかこうヘキヘキしてしまう時期があったよね。わかる。でもそういうやつだってさ、よくあるやん、ほら、やんちゃなことしてさ、後に社長になってさ、めっちゃ金稼いでる人らとかさ、なんかクラスの一軍のそういうやつらってなんか謎に勉強ができてさ、めっちゃいい職ついてたりすんねんな。仲良くしとけばよかったって思うよな、ほんま。そういうのあるよ、わかるよ、ほんま。うわー、なんかダークに陥ってしまうね。いろいろ、あー、言いたいこといっぱいあるなってなるよな。まあまあ、そんなことはね、まあ思い出しつつですけど、なんか私も、なんか、劇団時代のこととかね、いろいろ振り返ると、なんやかんやありますよ。恋愛のこともあるし、そういう芝居のこともあるし。なんかこう、いつも思うのね、千秋楽とかを迎えた時ってもう全部台本頭に入ってるわけやんか。稽古初日の私に伝えたいって。なんか、大丈夫だよとかじゃ、そういう気持ちじゃなくて、なんか、そのまま脳を映せないか、みたいな。こと考えたりとか、なんかやっぱ不安なことがいっぱいあるわけよ。でも大体のことはやったらできるんやなっていうのがあるから、なんかあの頃の 私は今何を喋ってる？なんか、ダークに陥りすぎて、そうなんか、いろんなこと思い出してきてしまいましたね。でも、ロッチのコカドさんが褒めてくれたから、今回の舞台は。大丈夫。コカドさんが褒めてたよって、つぶくらさんが教えてくれたから。まあ、だから、千秋楽が終わるっていうことはとても悲しいことなんです。いや、嬉しいことなんですよ。もういろんな劇場がね、今もう封鎖になって、日曜日からね。だから今日までやれたこと本当に素晴らしいことなんですけど。いやー、寂しいもんですよ。永遠に続いたらいいのになと思うし、逆になんか出会わなければよかったとかも思うの。この作品に参加しなければこの作品とお別れするっていう悲しみを抱える必要がなかった。出会わなければよかった。生まれてこなければよかった。地球なんてなんかできなければよかったみたいな。そういう考えにどんどん陥るんだけれども。だからそれぐらいね、いい舞台だなと。いうふうにちょっと喪失感もあるわけですけれども、まあちょっとみんなと仲良しになれたんでね、よかったなと思いながら私は次の仕事をしなければなりません。今週ね、ライブがいっぱいあるんですよ。まあちょっと大阪公演がね、なくなっちゃったんで、ゴールデンウィークちょっと開くんですけど、その前に、なんと、4月の29日、今週ですか？今週、日比谷野外音楽堂でね、配信限定の無観客のライブですけど、ナオンの野音に出演させていただきます。これはね、去年も延期になったやつだったんです。去年も出演させていただく予定だったんですけど、今年ね、やっと開催できるってなって、ちょっと無観客に切り替わってしまったんですけど、まあ配信があるということで、ぜひ皆さんお家で見ていただきたいんですけど、こちらね、私の敬愛するね、翔也さんが主催の、もう、ナオンのヤオンって皆さん多分ご存知だと思いますけど、女性アーティストばっかりね、出るね、ヤオンで、日比谷のヤオンでやるお祭りなんですけれども、すごいですよ、出演者の方。中村あゆみさんと相川七瀬さんの、こう、デュエットというか、コンビというか、なんて言うんですか、ユニットとか、田村直美さんとか、小柳ゆきさんとか、桂木ゆきさんとか、もう、すごいよ。その中にマスオ様ウイカ入れさせていただいてね、その他もろもろたくさんいらっしゃいますけれども、いやー嬉しいですね、久しぶりのライブ。ライブやらせていただいて、そんでその後に大阪限定というか関西地区限定の、まあ、ローカル読売テレビの方で神音っていうね、音楽番組に生放送の番組に出演させていただきます。久しぶりの音楽番組です。だから急に芝居からね、音楽モードにちょっと切り替えないといけないんですけど、ぜひ皆さんね、歌の方も聞いてくれたら嬉しいなと思います。いろいろね、前に進んでいかなあかんだよ、これ。ほんま。ごめんな、今日はちょっと、喪失感が。なんか、別れた日みたいな感じ。簡単に言うと、まだあんねんけどな。まだあんねんけど。まだなんかその、なんて言うんやろな。ちょっと表現違うけど、なんか、別れたけど、まだ同棲してたからさ、荷物さ、何回か引き取りに行かなあかんぐらいの気持ち。全然喋るし、一緒に飯でも、もし食うかとかもあると思うし、なんやったら、なんか1、2週間を一緒に寝なあかんねんけど、でも事実上は別れてるみたいな、そんな感じ。そんな感じやねんな。だからちょっと気持ち切り替えるためにこの曲をかけたいと思います。ナオンの野音で聴けたら嬉しいなと思っている一曲です。翔也さんで、私は嵐。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメールを紹介していきますよ。ラジオネーム、おもおもさん。これテーマメールですね。今夜のメールテーマは、あの頃の自分に伝えたいことです。中高とバリバリの運動部で髪も短く、男の子に間違われながらも部活一筋だった私は、毎日外でガンガンの太陽の下で、日焼け止めなんか塗ってられるか、邪神と思って打ち込んでいたので、美容のことなど何も考えずにいたんですが、20年ほど経った今、シミの増え方が尋常ではないので、あの頃の自分に、せめて顔だけでも日焼け止めは塗っておけ。日焼け止めを塗っても体力は落ちないよ。と言って塗ってあげたいです。そうか。20年後ぐらいに来るのね。その10代のやんちゃが。バブル時代ですか？もうみんな、もう海でこぞって焼いてた時代あるじゃないですか。じゃ、その時代の人っていうのは、とんでもねえことになってんのかね。それぞれ悩みあると思いますけど、私も色比較的白い方なんですけど、日焼け止めとか塗らないんですよ。 塗っといた方がいいですかね、重々さんの言うこと聞いて塗っといた方がいいかな。まあね、ラジオネームバサシコーラスさん、小中高ともにスクールカーストの3軍4軍だった私何軍まであるのよ、スクールカーストは。最下層は何軍なのよ。最下層は、そして最下層の人たちが決めるのか、誰が最下層を決めるのか、これ気になるね。まあだから上の方ではないということですよね。3軍4軍だった私へ、あの頃はイケイケの子に、イケイケの子に自分が描いた絵を破られたり、バカにされたりしていたけど、今は立派にイラストレーターとしてお仕事をもらえているよ。自分が描いたキャラクターのファンからメッセージをもらえたり、ファンアートを描いてもらえたりできるから、今は頑張れ、ずっと絵を描き続けて、まさしコーラいい話来ちゃった。あらねえ、そういうのあるよな。なんか私も、なんか文化祭とかなんかそういうので、もうしゃしゃってさ、はい、みんなで、シンデレラやりますとかって、私が脚本を書きますとかって、ガーって言ってみんなシーンみたいな感じだったけど、なんか、一本舞台をやり終わった後に、ああ、この私は間違ってなかったんだなって思ったりするよね。ざまーとも思ったりもするし、そんな醜い気持ちじゃないんだけどね。うん、頑張ってたらいいことあるよな。うん、コーナー行こうかではこのコーナーに参りましょう。めいめいウイカネーム。いろんな芸能人有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーです。早速紹介していきましょう。ラジオネームレンコンメリケンサックさん、米津玄師さんにめいめい。ライブグッズそれ何。ライブの MC で客席にいた人たちが首にかけていた自身のツアーグッズのタオルを指さして、みんながつけてるそのオレンジの何と聞いたからライブグッズ何それ何あの視力がね、あの悪くて、あのあんまよく見えなかったからっていうらしいんですけどまあオレンジでみんな首にかけてるってなったら大体予想はつけそうですけどね。まあ米津さん前髪も長いからさ、かすかにしか見えなかった可能性はある、オレンジがね。なるほどですね。ラジオね、なるほどですねっていうやつ嫌いやね、今言うてもうた。おった、なるほどですねっていう営業の人がおって、目の前でずっと電話で、あーなるほどですねって、嫌いやったーね。あれな。そうそう。その人が嫌いやった説もあんねんけど、その人自体のことをね。その人が言ってたから嫌だっていうのもあるかもしれないけど。あ、言うてもうた。ああ。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。錦鯉の長谷川正則さんに命名。アーミーペニス正則。シミのせいで、チンチンが迷彩柄らしいから。かっこいいやめちゃくちゃかっこいいじゃん すごい。なんか、結構、こう、濃淡があるのかね。こう、いろんな模様があるのかな。それ確認しようがないね。めちゃくちゃ面白いけど。まあ、なんかそういうのバレたらなんかやらされそうじゃない、企画で、ロケで、こう森の中にこう置いて、ポロンって出してバレないかどうかみたいなやつ。やられそうですけどね。ラジオネーム、怪盗ソルト。お、怪盗ソルト。フットボールアワー後藤さんに命名。プレゼントリターンライブラリー。子供の頃、家が裕福でなく、クリスマスプレゼントが図書館の本だったため、二日後自分で返却しに行ったから。はあ、そうなんや。よく見る写真、後藤さんの、あれの時は、あまり裕福じゃなかったってことなのかな、あのメガネで。ああ、そう。知らんかったんかな、図書館の本返さなあかんって。そういうわけでもなかったんかな。やっぱタダで。ただでしかあげられんかったんかな。優しい話ですね。ラジオネーム、小娘シャンパーニュさん。具志堅用高さんに命名。トラディショナル、ナショナル。母校の伝統を聞かれ、伝統を蛍光灯などの伝統と勘違いして、伝統？ナショナルだねと答えたから。 なんでその伝統のメーカーすぐ答えれるナショナルってすご、それもすご、わからんし、とうとうぐらいですやったらすぐわかるけどね、トイレでね、電気ナショナル素晴らしい。ラジオネーム隣のチクタクさん、キリンの田村ひろしさんに命名、ノーノックトントン。自分が靴を履くときにつま先をトントンとした音をドアがノックされたと勘違いして、はーいと返事をしたから。トントン。かわいい、田村さんかわいい。はい、今週は以上でございます。ウイカネームも、生駒ちゃんのねウイカネームもね、いっぱいありましたしね。チャンピオン決めましたっけ？チャンピオン決めなかったよね。そうか、決めてもらっときますわ、忘れた。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームパンチラインさん、ウイカさん、僕はアラフォーのおじさんですが、小学生の頃は両手にバケツで廊下に立たされた経験があります。はぁ、あるんですね、アラフォー。45から55の人、54の人ですか。はーん、なるほどなぁ。なんでこういうことさせてたんでしょうね。なんでって聞かなかったのかなっていうのも気になるところ。これに何の意味があるんですかっていうふうなことを聞きたくなるけどね、私ではね。ラジオネームとてもさん、ウイカさんの感動話を聞いたので、カノン姉妹さんのアメバブログ危ないシスターズの最新記事を確認したところ、2006年の4月に発売したカノン美香さんのかの有名な写真集スイートゴッデスに収められたフルヌードが多数掲載されていました。ちなみに大事な部分はお花で隠しており、仕事ができる加納姉妹お二人の懐の深さが感じられました。ウイカさん、後でアクセスしてみてください。懐の深さ、あ、そのね、発売した写真集のページを惜しみなくブログでも載せちゃうっていうところね。でもまあ全部じゃないから、え、こんなに出てんのってこうブログで見て書いたくなるようにしてるんでしょうね。もうだってミカさんだもの、ミカさんすごいんだから、本当にお仕事ねできる方でいらっしゃるから、多分ミカさん本当にマネージャーさん的なポジションでね、バリバリしようとされてるからね、すごいですよね本当に。インスタも素敵ですしね。私は今、カノー、あれはお二人でやってるのかな、カノー姉妹さんのアカウントを見てますけど、もう基本コスプレの写真が多いですけど、すごいですよ。ああなりたい、生駒ちゃんと二人でああなりたいね。テーマメールです。あの頃の自分に伝えたいこと。ラジオネームシャンソンさん、中学の卒業式の日に同級生に名札が欲しいと言われ、思い出として取っておきたいと思って断ったけど、あの頃の自分に言いたいです。名札なんて取っておいても絶対にいらない、なんならあげた方が思い出になるぞ。これいいメールですね。地味めのエピソードだと思いきや、そうなのよ。なんか名札しばらく取ってるよな、あれ。なんであれ、なんか机の上のちっちゃい引き出しみたいなやつに入れとったな、私も。なんでやろう。しかも、同級生でさ、中学の卒業式にさ、名札欲しいってさ、それ好きやったんじゃん。うわ。うわ。そんな、名札、そういう風習あります？第二ボタン以外で名札もあるの？ある地域あったのかな？本当に好きだったらでも欲しいかもしれない。第二ボタンより全然。第二ボタンとか絶対なくすだろ。なんやこれ、何のボタンやとか言って絶対いつかね、なくしちゃうけど、名札だったらね、その人の名前残ってるわけだし。わぁ。あ、そういう考え全然なかったわ、名札が欲しい。まあ、欲しいと思う人がいなかったから思わなかったけれども。あ、そうなん？あげといたらよかったなそれ。今でも持ってるよ、みたいな。エピソードにななるのにな、あげといたらよかったな。ラジオネーム軍師勘弁さん、アイドル嫌いでアイドルが好きな人すら敬遠してた自分へ、高校2年生にハマったももクロから始まって今ではアイドルに癒される人間になっています。 アイドルはお前が思っている何十倍も何百倍も素晴らしいぞ。なるほど。彼今22歳で高校2年生でハマったももクロって言って、アイドル嫌いでアイドルが好きな人すら敬遠してたってさ、すごい若い時になんかすはっきり自分のその思考が出てたっていうのもすごいよ、ぐるし勘弁そこまで拒絶なんかあったんかな。うん、でも嫌いなもんって簡単にひっくり返るやんか。なんか嫌いってことはさ、ちょっと気になってもうてる状態なわけであって、なんか嫌いやな嫌いやなと思ったら、なんかパクチーとかさ、ビールとかもそうやけど、最初うわーみたいなけど、ハマってもうたらもうそれめちゃめちゃ好きやけど、私怖いのはなんか好きだなと思って、その人のこととかものとか何でもこうチェックして、餃子が一時そうやってんけど、餃子とかめちゃくちゃハマってもうて、毎日餃子食べてるみたいな。あったけど、急にプツって糸が切れて、あれ？なんでこんなにハマってたんやろみたいな。そう、人とかもあるけど、逆にあと、なんかずっと見てて、なんか胸焼け起こすんかな？嫌いな感じが出てくるっていうか、なんかあれ？あんなに好きやったのになんか、なんか嫌かもみたいな。で、一回ちょっとその、ライクから、なんか、ちょっと遠ざかって、どんどんどんどんバッドな方向になると、もう好きには戻られへんねんな、あれ。あれ、切なない？なんか、あんなに好きやったのになんか、むしろ今はちょっとこう目そらしてしまうみたいな。なんか、嫌悪感の方が勝つみたいな。あれなんだろうな、あれ。あんねんな。わかるよ。でもね、嫌いが好きになったらね、しばらく好きよ。もう、基本的には嫌いになることはないと思う。好きから嫌いになった後がね、厄介やねんな、あれ。ラジオネーム、雪の降る日さん。幼稚園生だった時、ブランコにうつ伏せの状態で乗り、勢い余って鼻から地面に落ちてしまったことがあるのですが、そのせいで幼稚園の卒業アルバムは8割が鼻筋にかさぶたでピースをしています。なので、幼稚園児の私にブランコに乗るなって教えてあげたいです。これ絶対やるよな。これ、胸板んとこで支えるやろで、足さ、エビゾリみたいにして上げてさ、あ、これもいけるやん、いけるやんって言って、まあまあこぎ出すとバランスがさ、やっぱ頭の方が重なってさ、足浮いてもうて鼻ずるっていくね。あれみんなやるよな。よかった。みんなやってたんや。封印してた記憶やったけど、みんなやってたんや。嬉しいな。じゃあコーナー行きますか。お、このコーナーですか？はい。じゃあこのコーナー参りましょう。東京ファーストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカでございます。そんな私の発言を盗み聞きしたみたいな感じで送っていただくコーナーです。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。ウイカさんがうどん職人の方にインタビューしていました。
やっぱりオナニーするときに食感の方のシコシコがよぎりますか？
確かにどっちが先よぎるか知りたいね、これ。いいな。確かに職人はでもシコシコ感っていうのを実感してんのかな、やっぱり。まあ味見するか。なんでシコシコっていうんだろうな、うどん。島内うどんのビジュアルからシコシコっていう、え、口の中でさ食べた時もさ、シコシコって感じたことある？もちもちとかさ、グニグニ弾力、シコシコって何？ラジオネームポーカーに負けたジョーカーさん。クイズ番組に出演したガッツウイマツさんが早押しクイズに挑戦していました。
問題、男性器の皮が剥けていない状態のことを何というでしょう。ピンポン。回答権はガッツウイマツさん。答えをどうぞ。
保健牧場。
もう途中でもう答え分かってるやつやな、これ。答えだ、もう。くるくるっと思いました。保健牧場。ラジオネーム、布団から唐揚げさん。カウカウイカさんが、当たり前前儀というネタをやっていました。
当たり前、当たる音程を、当たり前、当たり前、 本当に分かれへん。歌って誰か一回当たり前体操歌って、歌って、森マン歌って、当たり
前、当たり前
当たり前体操 OK。 当たり前、当たり前、当たり前前儀、チンコを握って上下にしごくと行く。よかった、歌えた。そこじゃないねんけどな、
こんなことのためにこんな2行のために当たり前の3行をひねり出して思い出した。やめえほんま当たり前の2行の音程むずいな。当たり前、当たり前やんな、ここで下がんねんな、ちょっとな、難しいな。ラジオネームチワワの空振りさん、ウィサクマンのぶゆきのオールナイトニッポンゼロでジングルが流れてきました。
これはマジな話なのですが、ビートルズを聞いてチンコを触ってるとムラムラしてくることがあります。ウィサクマンのぶゆきのオールナイトニッポンゼロ
ビートルズを聞いてるといい企画が降ってくることがありますっておっしゃってますねムラムラとビートルズ関係ないですよね、まあ、チンコ触ってるからだと思うんですけれども、でもよく考えてみるとビートルズを聞いてるといい企画が降ってくることがありますっていうのもんっていう感じがしていいですよねなんかなんか3秒で考えたジングルって感じのなんかいやめちゃめちゃ考えたかもしれないけど、本当かもしれないけどなんかちょっと笑ってまおうねこのジングルすいません佐久間さん、面白いですジングル。ラジオネームあげだしさん、小井太夫さんがネタをやっていました。銀じちゃった？どんなやったかな？小梅太夫も、小梅太夫さんも分からん。ちょっとなんか銀じてる。あともうちょっとでだから全然分からへんな。この千秋楽の日にこういうことやるもんじゃないよ。全然こんな。こんな睡眠状態でやることじゃなかったね。全く出てきませんでした。失礼いたしました。以上ですか今日は。もうやめときますか、いいんですかやらなくて。わかりました。以上でございます。はい、あなたが盗み聞きした私のエロい発言を送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、件名に盗聴と書いて送ってください。では、私が、舞台公演の本番直前5分前ぐらいから歌い出す口ずさむ曲を流したいと思います。千秋奈美さんで喝采。
日本放送ポッドキャストステーション、
お送りしたのは千秋奈美さんで喝采でした。ちょっとさっきのさ、小井太夫もう一回だけやらせてもらってもいい？ちょっとリベンジやらせてもらっていい？多分これ悪い。上げ出し、ラジオネーム上げ出しがさ、頭んとこ書いてへんねんな。いきなり本文書いてんねんか。そのせいやと思うねん。ちゃんとちゃんちゃかんとこ書いといてくれたらいける気がすんねんな。ちょっと、もう一回やらしてな。小井太夫さんがネタをやっていました。
ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんか。あともうちょっとでいけると思ったら、
どう？まあ、旧大点よね。ああ、よかった。ほら、やっぱ、こう、頭って大事なのよ。すべてはね、呼吸から始まるって、お芝居でもそうなんだけども、最初、歌もそう、最初どう出るか、どう吸って、どう吐くかっていうのが大事やって先輩に教えてもらったの。やっぱ、あともうちょっとでからは入れない。ちゃんちゃかちゃんちゃん。 がないとやっぱ行為だよにはならないのよ。ということはちゃんとだからネタ書く人もしっかり導入からね作って送ってくださいね。やる側の身にもなって考えてもらっていいですか。すいませんね。メールを紹介しますよ。ラジオネームクルトンさん。なるほどですねという言葉、私も苦手です。あと電話で話すときにすべての言葉の頭にあっとつけるサラリーマンもなんか感じてるみたいで引いてしまいますわ。わかるわこれ。あ、もしもし、あ、恐れ入ります、あ、はい、お世話になってます、あ、はい、あのその件なんですけども、あ、そうなんですっていう、あで、リズム作ってもうてんねんな自分でな、あっていう、あーわかるな、あーそれな、だいたいちっちゃい通あんねん、あーじゃなくてあってなんねんな、わかる、感じてるみたいとは思いませんけどね。私は、その、耳障りやなっていうのは思ったりしますけどね。ラジオネーム、ガグビーさん。カノン姉妹のインスタグラムは、お二人の素敵なショットに混じって、定期的にバラの花と海鮮丼の画像が出てくるのがツボです。おすすめのね、ところのね、海鮮丼。結構食べ物がね、ちょいちょい出てきてて、私が好きなカノン姉妹さんのエピソードは、好きなと言いつつちょっと忘れた。なんかフルーツが乗ってるタルトだっけな、うん、の、フルーツの部分だけを全部京子さんが食べて、下の土台だけをミカさんが食べさせられるみたいな、なんかそういう話があって、大好き、そういう。で、カステラもなんか上のところだけをつまんで食べるかなんか。なんか京子さんは美味しいところだけを全部食べて、別に美味しいねんけど、一緒に食べたら美味しいはずやねんけど、残されたらちょっとだけ、ってなるような部分だけをミカさんはいつも食べさせられるって言って、それをミカさんがまた姉にこれを食べさせられ、なんか、姉はこの上の部分だけを食べました、下は私がいただきましたって、別に姉を責めるわけでもなく、でも私がこういう扱いを受けてますよっていうアピールは絶対に欠かさないのよ、ミカさんの素晴らしいところ。ミカさん多分ハガキ職人になったらめちゃめちゃ面白いと思う。なってくれへんかな、ミカさん土手ガールになってくれへんかな、ミカさん土手に遊びに来てくれないかな、ミカさんの土手はすごい素晴らしいと思うよ、きっと。バタフライが多分描かれてるはずだから。ねえ。バタフライ土手よ。土手バタフライよ。いいな。こちらは内陸の浜育ちさんから。大学生の頃の自分に伝えます。彼女が遊びに来てるのにスマホゲームばっかりするな。彼女は学生時代の少ない小遣いで山形から仙台に遊びに来てくれてんだぞ。くれてたんだぞ。僕はことが済んだ後の賢者タイムでもスマホゲーをしていました。その彼女とは別れてしまいましたが、今でもラジオの話ができる友達の関係です。僕と同じように彼女もウイカさんのラジオを聞いています。ありがとう。一個聞いていいか、内陸の浜育ち。スマホゲーって言うけどさ、なんでムーを略すの？私はこういうとこ気にする女なのよ。知ってた？スマホゲームでいいじゃないの。スマホゲームばっかりするなんて、なんでムー一文字を略すの？スマゲでいいじゃん、じゃあ。なんだこれ。これが気になって全然頭に入ってこなかった内容が。こういうとこあるよ、若い子たちは。若い子って言ってもそうでもなかったな。ラリグラマストラッシュ。そうかそうか。彼女にもよろしくお伝えくださいね。ありがとう。お前、漫画の影響受けすぎな？はい、先週、生駒ちゃんと一緒にやりましてね、かなり反響ありました。そしてたくさん新しいね、影響受けすぎエピソードも届きましたので、ちょっとせっかくなんでね、ちょっとやっていきたいなと思います。漫画やアニメに影響を受けてやってしまった、今思い返すと恥ずかしいエピソードを送っていただくコーナーです。早速紹介していきましょう。ラジオネームピカルさん。中学生の頃、ムヒョとロージーの魔法律相談事務所というホラー漫画に憧れて、霊能力のある少女になりきっていた私。放課後、友達と遊び歩いていてもふと立ち止まって、この道、いや、私この先行けないと青ざめたり、友達の顔をじっと見つめて、あんた誰かに恨まれてるよとホラーを吹いていました。おかげで、あっという間に友達が激減し、高校に入学した時には、霊能力少女を引退しました。 今でも中学の同窓会だけは恥ずかしくて行かれません。絶対覚えてないから、1ミリも覚えてないよそんなエピソード。多分周りは大丈夫だよ、言った本人だけ恥ずかしさで刻印が押されてしまっているが大丈夫だよ、言っても大丈夫だと思うよ。でそれこの話した方がいいよ、したら思ってたよとかあるから言ってみてよ。でもこの霊感あるフリーシリーズは多分クラスに一人は絶対いたろ。うん、わかるな。私もなんかその節なんかあったな。こう突然こうさ普通に喋ってて急にバッて後ろ振り向いたりとかして、でなんかえどうしたんとか言われた、あなんかうん何でもないみたいな感じ、なんか見えた振りみたいなやってる時あったよな。ラジオネームホーリーさん。小学校低学年の頃、アメコミなどのヒーロー映画に憧れていた僕、朝礼台からジャンプして片膝で着地するという練習を冬休みに一生懸命やっていました。片膝？ある日保健室の先生に呼び出されて、人間の骨格標本を見ながら、膝はとても大切なパーツだからもっと大切になさいと優しく諭されましたが、内心こいつ悪い組織の人間なんじゃないかとドキドキして、それ以降その先生を遠ざけるようになり、いつの間にか練習もやらなくなりました。怪我しなくてよかったです。え、ちょっと待って、片膝で着地ってどういう状況よ。羽生くん的な、羽生くんではちょっと違うけど、片膝ね。朝礼台からジャンプして片膝、あ、ズーンってやつか、ズーンって感じのやつか。あーバカ。めちゃくちゃ痛いじゃんあれ。お尻もつかないんでしょ、だって膝なんでしょ。膝ってでも大事なんやね、骨格。まあ確かに、そっか、体重支えてるもんね。コンドロイチン的なことやんな、多分な、なんか膝の。あ、そうですか。でもなんかその思い込みの能力っていいなって、その悪の組織の人間じゃないかっていうのはさ、自己暗示なんていうんやろ、自分のその暗示に欠けてるわけやんな。なんかそういう能力ってどんどんなくなっていけへん？増えていくんかな。なんかそういう自己暗示かけれる人でやっぱすごく憧れるのよ。なんか私今一緒にお芝居やってる野口さんとかが、野口香織さんっているんだけど、なんかお母さん役をねやったりとかすると、本当にちょっとこう胸が張ってくみたいな、なんかこう母親体型まで母親のようになってくるっていうことを本気でねおっしゃって、冗談は言わないから、すごいなと思って。やっぱそうやって自分を自分騙すじゃないけど、思い込みさせるみたいな能力って、女優はとても必要な能力だなと思うから、これとかホーリーは多分役者の才能がある可能性があるよ、そうやって思って遠ざけたりできるなら。いや、いい能力だなと思いました。その片膝で着地する能力よりよっぽどいいと思います。はい。そんな感じで、漫画の影響を受けすぎたエピソード、アニメの影響を受けすぎたエピソードあったら、また不定期かもしれないですけど、このコーナーやっていきたいと思います。送ってください。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。あっという間ですな。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。またラジコのシェア機能で友達におすすめすることもできますので、そちらもぜひ。やっぱ生やな。一瞬で過ぎるな。最高ですな。メール紹介しましょうか。ラジオネーム、ロージーさん。ウイカさん、うどんのシコシコは、お？うどんのシコシコは、持続的に動作が続く様を表現しているらしく、麺がシコシコしているとは、麺が何度も噛まなければならないほど弾力がある様を表しているらしいです。伝わりにくいオノマトペやなぁ。オノマトペというのは伝わりやすさを追求して音をそのまま使ったりすることに特化しているのに、この説明が必要なオノマトペ？なるほど。でも知らなかった。なるほどですね。うわ、うざ。なるほどですね、うざ。マロンショートさん。加納美香さんがハガキ職人になったら、ラジオネームはラメラメボインちゃんがいいと思います。 かわいい。かわいいね。まあ、間違ってないけど。かわいい。何てつけるんだろう、ミカさんだったら。聞きたいな。ラジオネーム、東北自動車道。お、東北自動車道。僕も、なるほどですねは苦手です。ついでに言うと、よろしくですっていう大人もちょっと苦手です。ちゃんとよろしくお願いしますって言えばいいのにって思います。よろしくですは砕けてるんだよな、多分な。あ、よろしくでーす。よろしくちゃん、よろしくちゃんです。ちゃんもうざくないね。よろしくちゃんでーす。なるほどですねはね、なるほどに敬語にしてるみたいな、プラスアルファ、間違ったものをつけてる感じが嫌だよね。まあ、省略するパターンで嫌なこともあるか。よろしくです。よろしくお願いします。まあ、スマホゲーよりはマシかも。なんかさっきの、ラジオネーム財布落としましたよさん。ツイッターでよくあるリツイートキャンペーンを信じていなかった昔の僕へ、君は結構いい値段の Bluetooth 付きシーリングライトをタダでもらえるぞ。これからも積極的にリツイートだ。これあの頃の自分に伝えたいこと、こんな次元のそうなん。あとほんまにもらえるんこれ、やろうかな。なんかどうせリツイートとかさしてたらさ、フォロワー減ってくけどさ、チレッと紛れてたら分かれへんやこれ。ラジオネーム、逃げるは恥だが、ヤクミツルさん。ずっと部活に明け暮れて、最後の大会が終わった俺。初めて告白されて、彼女ができたとか喜んでるだろうけど、その女、親友の彼女だぞ。後に、童貞食いが有名な女ということが判明して、親友ともギクシャクするぞ。お前、どんな人生送ってんだ。逃げるは恥だが、ヤクミツル。すげえな。どういう、なんか、完全にドンキ前タムロ系の人たちだと思ってしまったんですけど。いやー、リアクションも来てますね。ラジオネーム、ゲリウムさん。私は、トイレ借りていいですかと聞いた時に、返してね、と元気よくボケる人がとんでもなく苦手です。あとなんか、ティッシュ貸して、とかって言って、返せんでいいよ、っていうのもいらんな、あれな。返してくれんのとかな。あれもいらんな。大丈夫ですか？おじさん耳痛くなってないですか？心配です、私は。あと、来週の、サザエさんはみたいなテンションでちょっと今。来週のですね、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロはお休みとなります。本来であれば私が舞台の大阪公演ということで、お休みということでなってたんですけれども、私は大阪公演が中止になりましたので、家でゴロゴロしておりますが、残念ながら枠を取り返してほしいと訴えたんですが、もう先約が入ったということで取り返せませんでした。ごめんなさい。土手のみんなごめんなさい。ということで来週この時間はズームギャルズのオールナイトニッポンゼロをお送りします。私の顔にそっくりな、アッコゴリゴリラというラッパーが所属しているユニットですが、アコゴリラは来ないのかな来ないみたいです。はい、この後は朝ぼらけですよ。やっぱラジオは生だなー。